ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。
こんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、前回はカードのね、マイルを貯めるというキャンペーンのお話をいただきましたが、今日はどんなお話でしょうか？
はい、この間はちょっとこう JAL マイルの話とか JAL カードの話をしていたので、JAL マイルを使った特典航空券のね、メリットというか、現状みたいなところをね、お話ししていけたらなと思います。
はい、お願いします。
はい、あこさんは JAL マイル使ってますか？
私ね、穴派なんですよ。一応ね、その JAL の一般カード作って、ちょぼちょぼ貯めてるけど、あんまり力を入れてないです。
ああ、やっぱりみんな ANA なのかなっていうね、感じだよね。
そうね、なんだろうね、あれはね。
なんかほら、昔って、私たちの おばあちゃんの世代とかね、本当国際線が飛び始めた頃って、やっぱ JAL。日本の翼といえば JAL みたいな感じで、
そうだった、
ね、あったけど、一旦ちょっとね、破綻もしてっていうことで、でその間にこう ANA が頑張ってみたいな感じがあるので、多分今日本人の中で馴染みが多いのは、ANA の方かなっていうね、そんな感じはして、確かにJAL ラウンジに行くと割と、ご年配っていうのもあれだけれども、やっぱりこう年が上の方が、本当にお上品にラウンジにいらっしゃるみたいな
感じ
で、
で
もアナの場合はこう、なんか家族連れもいるし外国人もいるし、みたいな感じなんだけど、なんか JAL ラウンジに入ると、この人たちはもうずっと昔からこう、JAL を愛用していて、そして今もこう、飛び続けてるんだなみたいな方もいらっしゃるので、なんかそういう意味でも、なんかこう、顧客の、なんていうのかな、太さというか特徴みたいなところがね、ちらっと垣間見れたりするのが、JAL なんですよね。
そうなんだ。私、JAL のラウンジは行ったことないんだけど、そういえば、那覇港の ANA ラウンジはね、ちょっとごちゃごちゃしてる。
そう。最近ほら、メンバーも多いし、修行もしてる人もいるし、っていうね。
ごちゃごちゃしてる人も多いし。
ちょっとね、私から見ると、なんか JAL ってなんかお上品っていうか、イメージもあるんだけど、でもやっぱり JAL もね、変わりたいし変わり始めてね、いるとは思うので、こういうキャンペーンやってね、もっともっと新しいお客様をね、取り込んでいこうということもなさってるかなっていうね、そんな感じなんですが、なぜその JAL より ANA なのかっていうと、やっぱりポイントサイトからポイント、マイルにするのの貯めやすさは圧倒的に ANA の方が大きいので、そういった意味でも JAL 便ってあんまり使わないかなっていう人がいるのかなと思うんですけど、実際に JAL を JAL の、マイルを使ってみると割とメリットもあって、一番は ANA の特典航空券って本当に取れないでしょ。なかなか取りづらくない？
私ね、ガンガン取ってるわけじゃないからわかんないけど、そうね、キャンセル待ちがあったりとか、あと取りたい時間がないわみたいなのはありますね。
そう、結構ね、やっぱ空いてないっていうのが大きくて、でも ANA 空いてないなと思って JAL 見るとあれ、取れるみたいなことって、これ本当によくあるのね。
そう、
国内線もそうだし、国際線もそうだし、もちろん数は少ないから、そうは言っても埋まってるけれども、もう ANA の、ANA って便も多いから、全部満席みたいなの見てると、あれ取れるじゃんみたいなことって結構あるから、JAL はね、実は私、密かに好きというか、使ってるんですよね。JAL もANAも、もちろん国内線においては、結構ね、就航の、本数ってあんまり変わらないかなと思うんだけれども、例えば奄美大島とか、屋久島とか、結構その離島みたいなところって、結局 JAL しか飛んでませんみたいなところもあったりするし、 なので、まあ、ちょっとこうね、あの南の島に、日本国内で行きたいななんて思うと、まあ、あの必然的に JAL になるみたいなところもあって、まあ、JAL マイルはね、持っておいても全然損はないかなって思うんですよね。
そういえばそうね、ANA のサイトで奄美大島なんて一回も見たことない、そういえば。
そう
ないのか。そっかそっか。
そうなのよ。これがね、まあ、ちょっと私の好きなところでもあるんですけども、そうで、まあ、今、JAL も ANA もサーチャージが高いから、国際線の、ね、JAL 便のビジネスクラスとか、ファーストクラスってみんな憧れるんだけれども、やっぱりサーチャージをそれなりに払わなきゃいけないっていうところに関しては、まあ、ちょっとね、デメリットというか、まあ、アメリカの航空会社、デルタとか、アメリカンとか、アラスカっていうところ、ユナイテッドも含めて、まあ、こういう外資系の航空会社はサーチャージを、旅客に課さないので、まあね、必要マイル数だけで飛べるんだけれども、やっぱり JAL の国際線で特典航空券で飛ぼうとすると、まあ、マイルは使うんだけれども、サーチャージも漏れなくがっつりついてくるっていうところもあるので、まあ、ちょっとね、それだとどうなのかなっていう方もいらっしゃるんですけれども、でも、国際線の特典航空券で言うと、やっぱり圧倒的に必要マイル数が少ないんですよね。これ外資系のエアラインのことを勉強していくというか知っていくと、特に感じるのが、もう ANA も JAL もあまりにも必要マイル数が少なすぎて、これ世界で見つかったら絶対になんか怒られるじゃないけど、こんなに低いマイル数ってやってて大丈夫ですかって言われちゃいそうなぐらいお得なのね。
あ、そうなのね。良心的ってこと？
良心的すぎて恐ろしいっていうこと。例えば、ヨーロッパの方とか、今ね、エコノミーでもやっぱり JAL 便に乗ろうと思うと、まあ、30万は下らないかなっていう感じなんだけれども、それが、まあ、例えばパリだったら、エコノミークラスだと片道27,000マイル。
え、そうなの？
片道27,000マイルで乗れちゃうの。
そうなんだ。
そう、往復54,000マイルですよ。
あ、本当に？
エコノミークラスね。
なんか、あれ？東京、大阪だってさ、いくつくらいだっけ？ 7,000 とか
8,000。往復したら1万5,000ですよね。
そんくらいだよね。そんくらいだよね。でも、なんか。
大阪3往復。
あれパリと大阪、なんかちょっと距離感わかんなくなっちゃったよ。距離感っていうか、なんか。捉え方が。
そう。結構ね、少ないんですよ。
びっくりした。あ、そんなもん？
そうなの。これ、フランクフルトになるとさらに23,000マイルなの。
なんかもう、ちょっと、韓国行ってくるわみたいな感じになっちゃった、今。
そうそうそう。
気持ちとして。
そうなの。じゃあ、韓国はっていうと、韓国はね、7500マイルだから、大阪行くのと同じなの。
あれおや？本当に？
そうなんですよ。でね、例えば、まあ、そうだね、どこ行きたいとこどっかありますか？
待って、なんか南国のビーチ、なんだろう、モルディブとかどう？モルディブとか。
モルディブとかは、まあ、直行便がないんだけれども、例えばバンコクまで行って、バンコクから乗り換えていくみたいなね。とか、あと、まあ、シンガポールとか、やっぱり南に一回飛んでっていう感じなんだけれども、例えば、バンコクまで、もしくはシンガポールまで行こうと思うと、だいたい13,000マイルなの。まあ、そこからは、例えば LCC 買ったりとか、ね、するってこともできるし、まあ、定期航空会社と合わせていくってこともできるので、まあ、2、3万マイルあれば、モルジブまでも行けちゃいますっていう感じなのね。
本当に？
結構ね、すごい。グアムまでも片道1万マイルだから、往復2万マイルで行けちゃうのね。
グアム？
これ沖縄行くのとグアム行くのと大して変わらないっていう。
ねえ。
そうなってくると、あらあら、やっぱりなんかちょっとお得じゃないっていう感じにもなるし。
ちょっとこの金銭感覚がね、バグってる今。ごめんね。脳みそが。
で、例えばさっきパリの話をしたんだけれども、 このパリに片道27,000マイルプラス今だとサーチャージが同じぐらい28,000とか3万弱かかるんだけれども、はい、だけれどもまあマイル数としてはね、うん、結構美味しいかなっていう感じなんだけれども、うん、まあ、例えばエコノミークラス27,000かける往復2っていうことで54,000マイルで発券できますっていう時、はい、これユナイテッド航空で同じようにパリ行きを発券しようと思うと、うん、まあ、片道60,000マイルもしくは往復120,000マイルかかるの。
あ、ガラッと変わりますね。
結構外資系のエアラインって、まあ、国際線っていう形になると、うん、まあ、大体60,000から80,000マイルぐらいかかるっていうところが多いかなっていう感じだね。エコノミーだよ。
そういうのがスタンダード、外資系。
そう、
うん、あ、そう。
だから、まあ、あの、ユナイテッド航空でパリ行きの便をエコノミーで予約するのに6万マイル使うんだったら、うん、JAL のパリ行きは、うん、エコノミーは2万7千でもちろん安いんだけど、ビジネスクラスでさえ5万7千マイルで、うん、ユナイテッドのエコノミー取るより、まあ、パリのね、あの、JAL 便取ったら、マイル的にはお得よっていう、そんな感じだ。
マイルの価値ってすごいね。
すごいでしょ。
あれ、こういう話って今までこの番組で知ってくれたことあった？
なんかあまりにもなんかその基本のマイル数のことって、うん、どっちかっていうとなんかもうなんかありきだったからあんまりないかもしれないんだけれども。
そうよね。私今ナチュラルに驚いてるもん。いや、よくほら、あのインスタとかさ、SNS で、うん、あの、本当に例えば20代30代のまあまあ若い方がね、ファースト乗りました、ビジネス乗ってますみたいな人っていらっしゃるけども、そういうことか。
そうなんですよ。
そういうことか。まあ、あの、もちろんね、それ以外にもいろんなこといろんなねことやってらっしゃるんでしょうけれども、
うん
うんうん、なんか今めちゃくちゃ腑に落ちた。
そう、しかもなんかこうお膝元っていうかね、うん、日本の航空会社じゃないっていうところ、
本当東大元暮らしだね。
そうそうそう。
ほら、やっぱなんか今まで私ユナイテッドが、うん、ちょっとなんだっけ、ANA マイルに貯め替えるよりも、うん、ユナイテッドに変えた方が還元率がいいよっての聞いたことがあって、
うん、マリオットのポイント、
マリオットのポイントね、そうそうそう、ね、うんうん、それでなんかそういうの聞いたから全部ユナイテッドにしちゃったっていう、まあ、シリアがいたの、うん、で、そうなんだ、へえ、でも全部変えたんだ、へえって思ってたんだけど、うん、もしかしたらちょっともったいなかったかもしれないね。
そうだね、まあ、何をしたいのかとか、うん、どこに行きたいのかとか、いつ使いたいのかっていうことで、そのもったいないか否かっていうのも変わるんだけれども、うんうんうん、でも選択肢がいくつもあって、特にマリオットボンボイのポイントは39のエアラインに変えることができるから、うん、じゃあ貯めたポイントを JAL マイルに移すのか、ユナイテッドに移すのか、 ANA に移すのかっていうことで、うん、その先のマイレージの必要マイル数ってそれぞれ違うから、
うん、
もう例えば私はもうね、年に1回パリにずっと行く、ね、そういう生活をライフスタイルとしてる、そしてそれはエコノミーじゃなくてビジネスで行くっていう風にもう決めてしまえば、うんうん、そうすると、まあ、ビジネスクラスの往復は57,000マイルかける2だから114,000マイル、毎年114,000マイルを貯めておいて、でそして、ビジネスクラスを発見すれば、うん、もうね、毎年ビジネスで私はパリに行ってるのよっていう生活は手に入るっていうことなんだよね。
そういうことだ。あー、なるほどね。あ、でもそれとひろこさんもそれに近いことはやってるってこと？
もちろん。
そうか、そうよね。
そう、うん、で、ここで大事になってくるのは、うん、でもだって取れるか取れないかわからないじゃないっていうことだよね、
うんうんうん、
必要マイル数が低いのはわかるけれども、うんうん、実際に例えばエリートメンバーでもない、ね、ダイヤモンドでもプラチナでもないっていう私がマイルで取ろうとして空いてるんですかっていうね、
うんうんうん、
そこに、まあ、まず一つのハードルがあるんだけれども、うんうん、JAL の場合は360日前から予約ができる、
はい、
そうするとあのもう1年先 まあ、それが例えばゴールデンウィークであろうが自分の誕生日であろうが、うん、そうすると1年先のその日、まあ、1年先とか1年前かな、1年前の、うん、今日私がこのタイミングで1年後の予約をするのっていうのを決めておいて、そこまでにマイルをちゃんと貯めておけば、
うんうんうん、
取れなくはない
と、うんうんうん、そうね、
深夜0時からだけど。
うん、本当にでもね、先に先にやった方がお得ですよ、何事も。
そう、だからマイルを使うときっていうのは、うん、なんていうのかな、1年先の予約とか、うん、来年の夏はどうしようとか、今ね、季節が秋にこう変わりつつあって、うんうん、みんなは、普通の人は、うん、秋の3連休どうしようかなとか、うんうん、冬休み、年末年始どうしようかなとか、うん、ね、帰省しなきゃなとか、ちょっと休み長そうだから、あれ、なんか今年長いぞみたいな感じで動くのが、普通の人の旅行をね、うん、そんなにこう中心に捉えてないとそんな感じなんだけど、うん、マイルを持ってる人とか、旅を中心、自分のね、人生の中心に入れてる人は、うん、じゃあ、今から取れる1年後どうしようかなとか、うん、来年の夏はどうしようかなとか、うん、そこを考えてる。もしくは、そろそろ、まあ、あと3ヶ月で、冬が、オープンになるから、
うん、
今だと27年の冬どうしようかな、みたいなことを考えてっていうぐらい、
うん、うん、
まあ、前倒しってわけじゃないけど、うん、その辺まで意識して、まあ、マイルをね、貯める、予約するっていうことをやっていくと、
うん、
まあ、今回先週話したのが8万マイルもらえるよっていうね、 JAL カードのキャンペーンの話をしたんだけど、この8万だと本当にヨーロッパエコノミーで1往復できるし、なんだったら片道どっちかをビジネスにしてもいいしとかね、
うん、
2人で、まあ、4万マイルずつで行けるところだったらグアムにね、2人で行くっていうこともできるし、で8万マイルのパワーってすごく強いので、
うんうん、
そんな風に使っていただくと JAL マイルはね、まだまだね、使い道っていうかあるかなっていうね、そんなマイルなんですよね。
今改めてマイルの威力っていうのを気づきましたよ、私は。
そうでしょう、うん、そうでね、ただちょっと難しいのは、
はい、
JAL マイルって変動性って言って、
うんうん、
2万7000マイルのパリ便のお席がなくなったら、次は5万1000マイルだったら、うん、取れますよとか、最後は10万いくつだったら取れますよって、
うん、
マイルがどんどんこう高くなっていくのね。
うーん、
だから、うん、よし、じゃあ予約しようと思って自分の日付を入れたら、あれ2万7000マイルじゃなくてエコノミーだけど10万以上のマイル数になってるみたいなこともあるわけ。
ああ、それに席の残りの数によって変わるの？
そうそう、うん、
あ、
まあ、例えば ANA の場合もう残席というか、マイルに回す席が例えばエコノミー7席っていうのが終わっちゃったらもうなしっていう感じなんだけど、うんうんうん、JAL は7席が終わったら次も開放します。ただし、うん、マイル数は上がります。どちらが親切かっていうとね、わかんないけれども、マイルいっぱい持ってる人にとってみれば、いやでも絶対乗りたいからこれでいいっていうこともあるので、
うん、
ただね、もうそうやって一生懸命貯めてるものが、ただ単純にその空席の状況によってガンと跳ね上がるっていうのはちょっと使い勝手が悪いので、これは国内線の特典航空券でも海外路線でも同じ仕組みになっているので、そういった意味でもやっぱり JAL マイルを賢く使おうと思うと、最初にリリースされた一番最初の最低のマイル数で取るっていうところにちょっともう自分も全力を掲げて取るっていうことが上手な使い方になります。
なるほどね。それはなんか発売後何日とかなくって残りの数、席の数によって変わるのね。
変わる。
なるほどね。いやー、やっぱ先々予定立てないと
ね。そうなのでね、ちょっとこれを機に、まあ、ちょうどね、JAL の入会キャンペーンまでやってますので、うん、ぜひぜひ作っていただいて、8万マイルの、ね、威力で世界のどこかにね、旅していただけると、本当に世界広がっていいんじゃないかなと思うので、ちょっとね、今月チャレンジしてみてください。
はい、キャンペーン上手に使っていきましょう。今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。